DT レイディオというか、まあ比較的ちょっとビットコイン関連
の
まあまあものが多いんですけど、まあじゃあちょっとどれにしようかな、これにするかな、これにしよう。
お、
まあちょっとこれ多分興味のない人からしてみれば、何なんだこのガジェットはみたいな、
何なんだこの怪しい
ね、
なんだこの携帯じゃないですか、リモコンみたいな
ね、見た目はなんか分かんない、なんかその液晶のついた、
う
ん、まあちっちゃな機械みたいな形ですけど、まあ値段が 15,800円って、まあ、どう考えてもそんな安いものじゃない
です、ね、お結構するね、
はい、でまあ名前はですね、ビットコインウォレットトレザーかっこグレーって書いてあるんですけど、まあ、これが何
かビットコインウォレット、はい、
そうこれは何かっていうと、ちょっとまあ背景からちょっと話したいんですけど、
はいはい、
ちょうど今収録してる、2017年の5月の3日の時点で、実はビットコインがですね、
はい、
ニュースにもなってるんですけども、1ビットコインあたり1400ドル。
お、
日本円に換算すると、まあ約16万円。
お
を、の高値を更新したっていうことで、
はい、
今、いろんなところで取り沙汰されてるんですけども、はいはいはい、で、まあ、それはなんでこんなに今、そのビットコインが高くなったかっていうと、
はいはい、
単純に、まあ、世の中に知れるようになって、ビットコインに対して投機的な目的で、うん
はいはい、
投資したいっていう人が増えたからなんですよね。
うん、
で、よく聞かれるのが、ビットコインって何に使えるんですかとかって聞かれるんですけど、
うんうん、
実は今の時点でビットコインが、明確にこういうことに関して他の代替の、
うん、
例えば日本円とか、
はいはい、
ドルとかもしくは、スイカとか楽天ペイとかそういう電子マネーとかね、
うん、
フィアットなコインに比べて何がいいかっていうことは言えないんですよ。なぜかっていうと、まだビットコインを使う土台が完全にできてないんですね、使う側にも。
うんうんうん、ああもう店に行っても対応してませんよみたいな。
そうそうそうそうそう。であとは価格差が、日々の価格差が変動が大きかったりとか、とてもじゃないけどその日常的に使えるような代物じゃないんですよ。だから単純に今は投機的な部分でどんどんどんどん儲かるんじゃないかっていう、将来ビットコインの価格が上がるんじゃないかっていうところで投資家が投資して、
はいはい、
ビットコインの価格が、あのビットコインを買ってるんで単純に価格が、
うん、
まあ、上がってるっていうところだと思うんですけど、うん、でそこで重要になってくるのが、ビットコインをどうやって安全に保管しておくかっていうことなんですよ。で例えばね、日本円を取り上げたときに、日本円の場合だったら簡単ですよ。銀行に預けるとか、すれば安全にお金を保存しておくことって可能ですよね。
うんうん、
で、万が一、例えば銀行が潰れたとしても、
うん、
約1000万、1口座あたり1000万まで保証してくれるわけじゃないですか。
うん、はいはい。
だから、ある意味、まあ安全っつっちゃ安全ですよね。1000万以下だったら。
うんうんうん、
だけど、ビットコインの場合っていうのは、まあ、これは何度かラジオの中でも話したと思うんですけども、ビットコイン自体を保証してくれる人って誰もいないんですよ。
うん、
だから、たとえビットコインをなくしたからといって、うん、どっかの問い合わせセンターに連絡して、うん、なくした分を保証してくださいって言っても、誰も保証はしてくれないわけです。
うんうんうん、
なので、裏を返せば、ビットコインは自己責任で全部自分で管理しなきゃいけないんですよ。
うんうん、
そのために必要なのがこの道具。
おお。
これがビットコインウォレット、トレザーっていうやつ。
ウォレットってことはまあ財布ってことだ。
そう。ビットコインを入れとく財布なんですよ。
おお。
で、今そのビットコインを保存していく方法っていうのはいくつかあるんですけども、
はいはい、
その中でも一番安全でかつ利便性が高いっていうふうに言われているのがこの財布なんですね。で、これは、まあ何が安全かっていうと、
うん、
細かいところの仕組みは別として、
うん、
自分でその ビットコインを守るための鍵を管理することができるんで、
はいはい、
第三者にその自分の持ってるビットコインの権利を委託したりとか任せたりすることがないんですね、はい、この仕組みを使うと。だから安全なんですよ。でかつ複雑な知識もそれほど、まあある程度のもちろん使い方っていう知識ではいるんですけども、そんな複雑な知識を必要とせずに安全にビットコインを管理できるんで、基本的に高額のビットコインを持ってる人はもうこの財布を買うべきだっていうふうに私は思ってますね。私も持ってますこれ実は。
あ、マジで？持ってるのに欲しいものリスト入れたの？どう2個、
さっきこれちょっと色違いで、
あ、ちっちゃいね。
ちっちゃいですよこれ。USB ケーブルでこう接続して、昔の今の iPhone とはちょっと違うんですけど、一世代前の iPhone の、
うんうん、
あのミニ USB っていうんですか、のコネクトで使えるような形のものなんですけど、でなんでこれじゃあ一つ持ってるのにもう一個欲しいかっていうと、まあこれはですね、いくつ持ってても実は不自由するものではなくて、
はいはい、
やっぱり安全上何かの理由で紛失した時に、
うん、
こう分割して保存しておくと、
うん、
より安全じゃないですか、うん、ここに一箇所に例えば、
うん、
例えばの話ですけど1億円分全部、
うん、
預けておいたとした場合に、これをなくしたりとか、
うん、
壊してしまうと困ってしまいますよね。
え、それなくしちゃって本当1億円 なくなるのと同じこと？
ちょっとそれは今わざとそういうふうに思うような言い方をしてしまったんですけど、実はパスワードがあって、
はいはい、
そのパスワードさえこれとは別に自分で保管しとけば、
うんうん、
全く同じものを購入してそのパスワードをこの中に入れると復元することが可能なんです。だから別にそれはある意味一個でもいいんじゃないかと思うかもしれないけど、でももし自分がとても大きな金額を持ってたらやっぱり分割して保管していくのが一番やっぱりリスクが少ないじゃないですか、
うん、
何かしらの物理的な、
はいはい、
事故があって、
はいはい、
なくすってこともありえるんで、
うん、
だからやっぱりこれはまあそのいくつ持っても全然不要なものじゃないということですね。だからまあ少なくとも私は3つか4つぐらい欲しいな将来的には思ってるんですよ、
ね、具体的にはどうやって使うの、そのそれをこれをさ どういう時に使うのこれはどうやって。
今すごい浜岡からなんかいかにもいい、
いやいやいや、いや単純そのね、なんか買うにしてもどう払うのかなとかさ、なんか
で実際にちょっと今浜岡からそのまあ感覚的にどんな感じでこの財布使うのかっていうような話があったんで、ちょっとなかなかラジオだと伝えづらいところはあるんだけど、ちょっと少しでも、まあ、浜岡に見てもらってどんな感じで使うのかっていう、
今リュウクあの、はい、USB ケーブルみたいなのをそのウォレットに挿しましたね、
はい、挿しました。でその出口ですね、
はい、
これをコンピューター上に、
あ、パソコンに、
はい、
USB として接続すると、
そう、接続、まあ、接続すると、はい、で、そしたらですね、これさっきトレザーって言ったんですけど、トレザーのホームページに行きます。
はい、おお。
そうするとトレザーウォレットっていう、
うん、
トレザーのホームページの中でもまあそういうページがあるんですけど、
はいはい、
ここにアクセスすることができます。
はい。
そうするとこのウォレットを接続した状態で、
はい、
パスワードを求められるんですよ、
はいはい、
でここで自分が登録したパスワードを入れていきます。でパスワードはどういう仕組みになってるかっていうと、
はい、
こうちょっと浜岡に今見てもらってる分かる通り 3×3 のマス、
はいはい、マス、はい
はい、それに1から9の数字が振ってあります、
はいはい、
でこれは、まあ、なんでこういう形になってるかっていうのは後でちょっと説明するんですけど、はい、自分のパスワードで入れます。
ああなるほど。今パソコンに同じ 3×3 の画面が出てきて、
はいはい、
数字は表示されてないね。
画面に数字は表示されてないです、はい、ただウォレットの液晶画面には数字が
表示されてると。
で自分のパスワードの順番に数字の、
ああなるほどなるほど、
箇所をクリックしていくっていう形ですね、はいはい、でそうするとパスワードを認識して、
はい、
この所有者の人間かどうかっていうのを認証します。
お
そうするとここにちょっと注目していただきたいんですけども、
はい、
ここに所有してるビットコインの数が出てます。これは小数点です。なのでこのウォレットには今1ビットコイン、はい、
うんうん、
約16万円分のビットコインがこの中に入ってる。
おへえ。
でこのウォレットがなぜ安全でかつどういうふうに支払いができるかっていう話をしたいんですけど、うん、
はいはい、
まず簡単なところから送受信っていうのは思ってる以上に簡単なんですよ、
はい、
で例えば送るときはどうするかというとこの送信ボタンを押すと、
うん、
そうすると宛先、
はい、
まあメールで言うと相手のアドレスですよね、
うん、
アドレスを入れる部分があります、
はい、
であと
何アドレスはね、 E メールアドレスじゃなくて、
あ、アドレスはですね、ビットコイン特有のアドレスっていうのがあるんですよ、でこれはちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、あの浜岡が、ビットコインの財布を何らかの形で作った時に、
うん、
アドレスっていうのも必ず与えられるんですね、
はいはい、
なので例えば浜岡にリュークがビットコインを1ビットコインを送りたい場合は、はいはい、浜岡からアドレスを聞きます、
うん、
でそのアドレスをこの欄に入れます。
お、
はい、でそしたら次にいくら浜岡に送りたいか、
はいはい、
で1ビットコイン送りたい場合は1ビットコインっていうふうに入れます。
あ、それはビットコインの単位で入れるんだ。
そう、
あ、なるほど。
多分これは結構いろいろ単位変えれるのかもしれないけど、ここに横に、まあ、US ドルで表記されてる、これは例えば日本円に変えられる、あ、で、
はいはいはい、
今で言えば164,610。でこれで送信を押すだけなんですよ。
うーん、
簡単ですよね、思ってる以上
に。確かに確かに。
これでこっから送金できる。
ああ。ちなみにさ、そのまだあれなのか、その要は実際の店とかでだからビットコインで支払いできますとかっていう店もなんか出てきたりしてる気がするけど、そういう場合はどうやって使うんですか。
その場合には例えばあの今最近ホットな話題で言うと、
はい、
あのビッグカメラがですね、ビットコインの支払いに対応するようになって、もちろん全国のビットコイン、あ、全国の、ビッグカメラが対応してるわけじゃなくて、今は有楽町と新宿のビッグカメラのみで支払いを受け付けてるらしいんですね、
はいはい、
でその例えばビッグカメラでどういうふうに支払いを受け付けてるかっていうと、
はい、
お店が、商品を購入する際に、
はい、
レジでこういう QR コードを表示してくれるんですよ、
はいはい、
でそしたら支払いをするお客さんは携帯とか、
うん、
もしくはモバイル、何でもいいんですけど、モバイル型の、
うん、
あのビットコイン用の財布、
はいはい、
のアプリを立ち上げる必要があるんです、
うんうん、
で今のこのトレザーの場合だとちょっとできるかどうか、私やったことないんで分かんないんですけども、はいはい、あの送信する際に、
うん、
この QR コードの読み取りっていう機能があるんですよ、
うん、
でこれを押すとそのデバイスのカメラが起動するようになってて、
うん、
さっきの QR コードを読み取ることができるんですね、
うん、
でじゃあなんでその QR コードを読み取るかっていうと、この中に支払いをするための情報が全て含まれてるんですよ、
うんうんうん、
情報っていうのは何かっていうと、相手の支払いのアドレス先と金額の詳細がこの QR コードにもう書き込まれてるんですよ、
うんうんうん、
だからお店ではこれを何かのデバイスで読み込んで、うん、OK ボタンを押すだけで、うん、ここにこのアドレスに決まった金額を支払えるようになってるんですよ。だから例えばポッキー買いたいと、
はい、
お店でレジでピッてやるとこの QR コード出ます、
うん、
そしたらこれで支払いします。
おお。
そうすると携帯から支払いが行われて、
うん、
瞬時に支払いが行われるっていう仕組みになってます、
あ、その時はね、これは使えないんだ。
あ、これも、うん、あの
その
これももちろん使える、あのこの送信でさっき言った QR コード読み取りで読み取ってここから送ることできるんだけど、ただ実はですねこのハード型、
うん、
ハード方式っていうのかな、
うん、
ちょっとまあいろいろ言い方があって私よく分かってないかもしれないですけど、このタイプのお財布っていうのは使用の用途としてはですね、どっちかというと金庫みたいなもんなんですよ。さっき言った通りセキュリティがすごく硬いお財布なんで、どっちかというとあの頻繁に使うようなタイプのものじゃないんですよね。なんで基本的には大きな金額のお金はこのトレーザーの中に金庫としてしまっておくんですよ。で実際に例えば1万円以下ぐらいの、
はい、
あのお財布に入れるような金額に関してはこういうモバイル型の財布の中にこっから送ると、
うん、ああ本当金庫ってこと？
そう金庫なんですよこれ。
あ、なるほどそういうことか。
だから用途としてはあまりちょっとその外でこういうふうに触るのもね、あの後ろから見られたりとかパスワード見られたりとかっていうリスクもあるんで、
ああじゃあ 金庫をそのまま持ってってるような感じでイメージなんですね。
だ人前で金庫を開けてたりとかすると見られちゃうじゃないですか、
あ
番号、
はいはい、
だからこれはあくまで誰にも見られてないっていう状況で使うからより安全っていうところが、
そういう外で使うときはなんかもっとまあじゃあ別のもっとなんだ本当の別のお財布みたいな感じでなんか入れといて、
そうだね、
それ使うみたいな感じ。
あのさっきちょっと話題に上がったあの両替所のお財布、
うん、
サービスみたいなのを使うことが多いです。
あ
だから例えば紛失されたりとかもしくは盗まれても痛くない金額ぐらいを外部の取引所とか、
はいはい、
もしくは外部 そのお財布専門のアプリにとか使って支払いするっていうのがメインかもしれない。あ
そうなんですね、なるほど。まだその払う時にはちょっと一手間いるって感じなんですかね。
そうだね、
うん、
支払い自体は今みたく QR コード読み取るだけなんでそんなに手間はかからないんだけど、ただ重要なのがお金の管理はさっき言った通り、まあ、自分でしなきゃいけないんで、ちょっとその意味では
その時にやっぱスイカみたいなそういうなんか簡易的に使えるものを使わないと実際に支払う時は
ちょっと
使いづらいとか。ああなるほど。
だ本当にそれこそその使い方の部分に関しては現金と同じように考えてもらっていいかもしれないですね。
まあ金庫から
出して、そう自分の資産全部持ってきて大きなその金庫持ってきて支払いする人っていないじゃないですか。
確かにそうだ、ね、
それと同じような感覚です
ね。ああだからウォレットとは言いつつ金庫ってことね。
まあそうですね。
なるほど。勉強になりました。
はい。まあそのビットコインのウォレットトレザーが、はい、まあ欲しいっていうことです。ちょっと話しながらなってしまったんですけど、
まあ何個あってもいいと金庫は、はい、なるほどいいっすねじゃあ
ちょっと
聞いてどうしましょうか。まあじゃあもう一人一個ずつぐらいか、
ね、一個ずつちょっと話、
はい、じゃあちょっとこれはリュウクにも多少関係するかもしれないですけど、もう一個ちょっと漫画で、実はあのさっきのあの佐藤と同じ作者なんですけど、
うん、
あの部屋へという漫画なんですけど、これは実はですね、何の漫画かというと、その前に、
うん、
実は結構この作者っていうのはですね、まあ、サウナをテーマにしてたっていうこともあって、一般的にはマイナーなものの魅力をすごいこう面白いものとして伝えるっていうあの特徴があるらしくて、これもその のあるものをテーマにしている漫画らしくて、
でも部屋絵っていうとまあなんだろうね、さっき見たくサウナとか部屋っていう普通の部屋のことなんですかね。
まあ部屋なんですけど、
うん、なんだろう、
まあ、これはなぜリュウ君に関係あるかって言ったかっていうと、実はこれはあのアクアリウムをテーマにした
漫画
らしいんですよ。
ああ。
ね、俺はあまりよくわかんないんだけど、
うん、
まあ、これは多分リュウ君に 聞いた方がいいのかもしれないんだけど、なんかそのアクアリウムっていうかこう、うん、水草とかをなんか水槽の中で育てて、まあこう一つのこうなんか世界を表現するっていう、
うんうん
うん、あのマンなんだテーマを漫画にしてるらしくて、で俺自身ちょっとまあ何、まあ、前リュークから、
うん、
まあ、もう今はもう冷めちゃったかもしれないけどそのちょっと興味があったりとか、
うん
うん、あとそのうち、まあ、ちょっと実家にも帰ってきたんですけど、
うん
うん、まあ、アクアリウムか分かんないですけど、なんかうちの親父が最近あのメダカ
ああ言ってたね、なんかあの庭で飼ってるっていう、
そう庭で飼ってたやつを、
うん、
まあ、飼ってたけど実際その勝手に繁殖してたやつを、
うん、
なんかその部屋に、
うん、
あの水槽に持ってきて、なんかその水槽1個だけじゃなくてなんか4つぐらい置いてあったりして
すごいね。
そうで、あのまあ年末に帰った時には4つぐらい置いてあったんだけど、
うん、
今回帰ったらリビングのテーブルの上にも、うん、あの丸い鉢みたいなのがあって、そこにメダカが入っててさ
増えてんだ。
そうっていうのもまあなんかそのアクアリウムって言っていいのか分かんないけど、うん、でもまあやっぱそういう、
そうだね、
見て楽しむという魅力があるのかなと思って、うん、でもちょっと頭にあって、でちょっとこの漫画を、
なんかあれだね、なそのまあ全然関係ないわけじゃないけど、部屋絵っていうのとちょっとあまりダイレクトにつながってこない感じがするね。
うん、全然そのどんなストーリーか全く分かんないんですけど、
確かに
単純にこの作者のあの作品リストを見てたら、
お
たまたまこれを見つけたんでちょっと興味があって、まあ今回紹介させて
もらいました。ああ確かに、まあ一時期そのすごいハマってた実は時期があって、もう それこそ熱帯魚とか淡水魚とか水草、
はいはい、
全部まあ経験してきたんですけども
、エビだけじゃなくて
エビだけじゃなくてね、やっぱりアクアリウムってすごい奥がやっぱ深いですよね。
うーん、
で多分アクアリウムやったことある人が全員が感じると思うんですけど、やっぱり自然の力ってすごい偉大で、
はいはい、
その自然によって作られた循環ほどなんていうのこう安定してて、
あ
かつそのなんていうんだろう、その偉大な力はないなって本当に実感させられるんですよね。だから何が言いたいかっていうと、本当に小さな世界でその自然のサイクルを作るっていうのは難しいんですよ。
で、ね、今ちょっとやっぱふと思ったけど、
うん、
やっぱりねもう冷めてるとはいえ、
うん、
やっぱりリュークがハマる共通項があると思ってあのまあお金というかさ、
そう
か前そういうのなんかの水草もうなんか、うんうん、すごいさ、なんだっけ、前教えてもらったけど、なんかもう、ほんと何万円とか。
ああ、そうだね。
そういう、
うん、
ただの水草が。
そう、
そんな。
すごい高いね。
するとか、あと、エビも。すごいちっちゃい、あの。
エビがね。
エビが。
それこそね。
ね。
すごい金額で。
そうそうそう。っていう。のを聞いて、今ちょっとふと思いました
けど。ああ、そうだね。なるほど。じゃあこの作者の人がそのアクアリウムの世界を、
はい、
アクアリウムのそのマニアックな世界をより面白く漫画で紹介してる
っていう、それをまあどう表現してる、整ったみたいな表現をしてるのか分かんないけど、
うん、
まあ魅力を多分伝えてるんだろうなっていう。
あ
で、ね、やっぱりこうもう飽きたとはいえ、せっかくね、リュウ君にちょっとね、やっぱり。
すごい興味ありますよ。
そうですか。
まあ、自分が、その、アクアリウムを、またやる可能性も十分あるし、
うん、
今、その、飽きたっていうよりも単純に、まあ、ちょっと一段落ついたってところですよね。やることをちょっとやってみて、あ、うん、まあ、こういう感じなのかっていうのも分かったし、
うん、
あと、単純に今は、すごい、やっぱりビットコインにはまってるんで、
うん、
その、他に時間を割くのがもったいないから、やってないだけで、時間があるならば、
あ、やっぱ手間がかかるの、はい、
まあ、手間がすごいかかるんですよね。お金もかかるし、
はいはいはいはい、なるほど、
うん、だからその読み物としては読んでみたいなって、
そういうことね、
うん、
いやまあ若干そのねアクアリウムって言ったら多分俺よりもリュークの方がはるかに詳しいからなんかなんか出てくるのかなと思ったら特にこれはもう俺過去の女の
子意外と
淡白な
淡白な
反応だったんでこれはもうこの辺で
もう
この辺で
この女性はもう過去の
過去の
女の子だからみたいな
まあまあただちょっとねいずれまた興味が、
うん、あそうだね
まだよりを戻す
可能性もあるっていう
あるけど今は興味はないと
そうだね
いうことですねはい
なるほどはい
一応「部屋へ」という漫画です、
はい、同じ作者の、
はい、田中勝樹さんはいです
書いてる本ってことです
はい、
はい、じゃあちょっと時間の問題もあるんで どうしますか
じゃあもう一個ぐらいちょっと
じゃあもう一個ずつぐらいじゃ
あもういやリュックでや
っ
最後に
じゃあすいませんちょっと私もう一個多いような形になってはい、はい、じゃあこれもちょっとまあビットコイン関係のまあものになってしまうんですけども、はい、ですね実はなんかこういろいろ欲しいものがある中で物自体に興味があるっていうよりもどっちかっていうとまあ仕組みにちょっと興味があってこれが欲しいなっていうのがあるんですけども
なんだこれは
これ何ですかねこう見た感じどうですか
見た感じはパソコンのファンみたいな
そうだね、
うん、
もうどう見ても一番最初にパソコンのファンの部分が目に入るから
そうそう、うん、
なんだろうって思うかもしれないんですけど
なんだこれ全く分かんないですよこれ
まあ、商品名がですね、アントマイナー S7、4.73 テラハッシュパーセック。
ちょっと全くもう、暗号みたいな。
今、書かれてるものなんです
けど。
これはですね、まあ、アントマイナーっていう、まあ、製品で、何をするかっていうと、ビットコインのマイニングをするための
機械です。ああ、なるほど、なるほど。
はい、で、
あ、こんなやつなんだ。パソコンじゃないんだね。
そうなんですよ。
へえ。
で、なんかよく今、ビットコインの、まあ、マイニングについては簡単に説明すると何かっていうと、さっき言った通り、ビットコインのシステムを支えてる中心にいる人物とか中心にいる企業っていうのはないんで、その仕組みを支える上で必要になってくるのがビットコインのマイナーっていう人たちなんですね、
うんうんうん、
でビットコインのマイナーがビットコインを採掘することによって、ビットコインの、その仕組みっていうのが、
はいはい、
まあ成り立ってるわけなんですね、うんうん、ざっくりしたまあちょっと専門家が聞くといやいやその説明はどうかと言われるかもしれないですけどちょっとわからない人にも簡単になんとなく分かってもらうように、まあ、その仕組みの一部だっていう風な形で理解してもらえばいいんですけど、うん、でそれを支えるために、まあ、こういった機械がマイニングするための機械が必要になるわけですよ、
うんうん、
でマイナーにとってのメリットって何かっていうと、うんうん、まあ、電気代をかけてビットコインを発掘するわけですその名の通り、
うんうん、
で手に入ったビットコインを販売すること販売っていうのはつまりまあ、自分の、
うん
欲しい通貨に交換することで電気代との差額分が儲けになるわけですよ。
ちなみにこれ、はい、10万円、
うん、これ10万円
です。10万円ですかこれ。
10万円です。
これ結構ね大きいんですかね。
サイズはどれぐらいなんだろうね。どっかに書いてあるかな。と書いてないのかな。でも
なんか見た限りだと
あれなのかね。ちっちゃくはないだろうけど、
うん、
かといってバカでかいものでもないとは思うんだけどね。で、まあまあまあまあ、じゃあ具体的にどれぐらいこの機械でビットコインを発掘することができるかっていうのが、うん、あ、確かに、はい、まあ、
だってね、1ビットコイン16万でしょ今。
16万。
これ要はそのね、金を発掘するみたいな。
そうだよね。
ね。
いわば。
いわば。
金の発掘機
みたいな。発掘機みたいな感じだよね。
感じだよね。じゃあ実際に今のその現状の 難しさでどれぐらいビットコインを掘ることができるかっていうと、うん、まあ、さっきちょっとあの2月の17日にある方が書かれたブログでこの全く同じものを使って発掘作業をしてた方がいらっしゃったんですよ、うん、でそれで調べた方の、まあ、報告によると、うん、
まあ、簡単に言うとさ、うん、ごめんね、あの10万円かかるわけじゃん。
そうだよ。
だったら10万円以上さ、
うん、でしなきゃまずダメだよ、
ね、ただのさなんか謎の機械だよねこれね。
そうそうそうそう、
電気代だけ食う。
そう、
うん、
でちょっとさっきその方の、
はい、
あのブログ見たんですけども、その方によるとですね、ちょっと驚愕だったのが、
はい、
30時間で約 0.01 ビットコイン発掘できたらしいんですよ。
30時間。ほう。
で、ちょっとこれだけだと分かりづらいんで、
0.01 だから1600円。
30時間で。
ほう。
なので、
はい、
1ヶ月で考えた方がちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、1ヶ月で換算すると、だいたい3万6000円から3万9000円ぐらい。
おお。
1ヶ月間ずっとこの機械をフルで動かし続けると、だいたい3万6000円分ぐらい、儲けがあるそうです。
おお。じゃあそれを3ヶ月やれば、まあ、10万円。
ただ、
はい、
ここには重要な情報がまず欠落してて、
はいはい、
電気代。そう。
あ、それどのぐらいかかるん
だよね。で、その方のちょっとブログでどれぐらい電気代がかかるかっていうのが載ってなかったんで分かんないんですけど、
はい、
でも30時間フルで機械を動かし続けるってことは、
うん、
多分相当電気代はかかりそうですよね。
これがだからどのぐらいの大きさなのかって聞いたのも、
うん、
やっぱりちょっとそこに。
あ、そっかそっかそっか。
パソコンぐらいのさ、
うん、
サイズだったら多分ね、1日、まあ、ずっとつけっぱなしても多分そんな。わかんないんじゃないかなと思うんですけど、
ただこれはちょっと予想なんですけど、
はい、
なんとなく感覚でちょっと話して申し訳ないので、多分、
うん、
電気代としては1ヶ月あたり1万5000円ぐらいかかるんじゃないかな、多分半分ぐらいは電気代取られるんじゃないかな
って。ああ、じゃあ 2万円ぐらいか、1日
だから2万円ぐらい、あの1ヶ月で2万円ぐらいの、
じゃあ5ヶ月で元が、
うん、で下手するとここら辺って結構あのさっき言った通り新しくどんどんその何ですか、このビットコインに対して投資する人が増えてるんで、はい、マイナーも増えてると思うんですよね、
うん、
だからそうするとマイナー、まあ、参加者が増えていくとそれに合わせてどんどん難しさも上がっていくんで、
はいはい、
半年後にこの機械が使えるかどうかっていうところも結構怪しいと思うんですよね。
ああ、もうずっとやっても本当 0.0001 ビットコインとか、
今は 0.001 ビットコイン、
うん、
30時間で発掘できるけど、本当に半年後も同じように 0.001 ビットコイン発掘できるかって分かんないんで、
うん、
ここら辺は本当賭けみたいなもんかと思うんですよね。
ああなるほど。あ、でもあれか、さっき今リュウクが言ったけど、
うん、
あのベネズエラだっけ。
ああそう
電気代が無料、
ほぼ無料。
ああ
で、インターネットもほぼ無料。
ああ。そういうところで、だったら、
うん、
利益は出るよね。だって、電気代。
ほぼ。だから、初期投資だけなんで。
ああ。
で、それこそ、ね、あの、今出たベネズエラとか、もしくは、あと中国、
うん、
みたく、あの、極端にその電気代が安い国なんかは、こういったマイナー、が発掘するにはすごい向いてるだろう、向いてる環境だろうなと思うね。
ああ、うん、
まあこれは別にその自分がこれを使ってお金儲けしたいっていうわけじゃなくて、まあ単純に現状でどういうふうにそのマイニングの作業をやってるのかっていうのが興味あったんで、
うん、
まあこんなのが、まあ、別にこの最新の機種じゃなくて古いもっと安いあの機種もあるんで、それでも全然いいんですけど。
あ、でもそれだとその発掘力が落ちちゃうってこと。
そうだね。
だから本当ただの電気代を
使うだけの。そう。なんで、できたら最新の機械のものがいいなと思って、今パッと調べてもまあなんかいろんな種類、こういう安いものもあるんですよ。 多分ここら辺の安いやつっていうのはそれだけその処理能力があまりないやつだと思うんだけど、まあ、実際にどんな感じなのかなっていうんで、まあ欲しいなっていうところ
です。ちなみにこれはどこの国が作ってるんですかね。この
多分これは中国が作ってるんじゃないかな、この機械自体は。
はいはい。
だからよくあの今そのマイニングの集中化っていうのがあって、
はいはい、
機械を作ってるのも中国だし、マイナーも中国人ばっかりだし、
うんうん、
あの非中央集権的なビットコインなのに、
うん、
結局じゃあそういうふうに一部のマイナーによって、
うん
うん、あの実権が握られてんじゃないかみたいな話ってのは実は問題視されてるんですよね。まあここら辺もちょっとまあ技術的な話っていうか専門的な話になっちゃうんで、
はいはい、
まあちょっと今日は触れない
で、あ、
まあ、なるほど、そういう問題もちょっと含んでるんですよこの製品には。
はいはいはい、
はい、ということでまあ今それぞれ
はい、はい、
お互いが欲しい、
お互い3つぐらいか、
はい、
はいはい、
商品をちょっとピックアップして話してみましたと。
まあまだねえあの紹介しきれてないやつもあるんですけど、
はいはい、
それはどうしましょうかね。あのちょっと、まあ、このラジオが公開された時に、まあ、見てもらうとか。
そうだね、
うん、本当に自分が今必要なだけ本当なんか日用品とかね。
そうだね、うん、特になんかまだね浜岡が紹介してない浜岡の欲しい商品を見て愕然としたんだけど、これただ単純に本当欲しい、
そうそう、
一応雑貨品みたいなもんじゃんみたいな
まあまあそうですね、
はい
はい、
じゃあまあ今日は
こんなところ で、まあ、セイボロも、
はい、
もうそろそろ
そうだ、ね、
来るんじゃないかなと、
来るんじゃないかっていうところで、
はい、
はい、
まああの セイボロの本は、
はい、
ちょセイボロと相談して、
そうだねちょっとあの実名がバレるんで完全にちょっと嫌がられてしまう、
はい、
可能性が高いんで、
はい、
かなりこの部分に関してはカットの可能性が
高いですけど、
高いですけど、
はい、
じゃあそういうこと
で、じゃあそんなところで、まあ、お相手は、まあ、特に変化のない浜岡と、
はい、引き続きビットコインにハマってるリュークでした。
はい、
それでは
では皆さん、
はい、
さようなら、
さようなら。